漫画家とかけまして、
ほう、漫画家、
はい、とかけまして、と完全犯罪は失敗と解きます
漫画家とかけて完全犯罪は失敗、はい、分かった、はい、その心は、
足がついてます、アシスタントの足と、
足か、
そうそうそうそう、ちょっと一瞬曲がった、
あ、かん、今分かんなかったよ、
あ、ちょっと専門用語言っちゃった、これもしかして、
うん、足さんね、
そうなんです、アシスタントのこと、まあ足って言ってたんで、これ
そうだね、
いけるかな思ったけど、ちょっとね、
ちょっとそれがさ、ほら、足が失敗、足が失敗とかにこう、うん、足だ、ね、足になるとこう、すっげえ今足に行っちゃった、うん、漫画家から足が、なんかわかんないけど、顔から足が描いてる絵を想像しちゃった、なんだっただろうね。
OK、じゃあこれは後で反省会ってことで、ま
あ、はい、知的な謎かけありがとう。
いいえ。
一つ賢くなったよ。
ね、
はい。
はい、ではですね、今日は7月の29日。
8だよ。
28、失礼しました。うん、28日。わらば研究所でございます。
はい、
当研究所研究員ケイシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして所長、
はい、所長でございます。はい、はい、私わらば研究所、所長の子育てアドバイザーのホーリーです。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ね、まあ、この放送ね、毎回本当にいろんなゲストさん
お招きしてね、
ね、
うん、
まあ今日もね、ある意味初めてのジャンルですよね。
2回目じゃん、ほら、サバ、
うん、あ、なるほどね、あ、サバゲーの、うんうん、そうか、サコムさんが、
ほら、
そう
か、来ていただいた
から、そうか、そうか、うん、今頃、
駆け出しだけど
ね、多分今頃は怒ってますよ。
なんだか俺がいるさ、言ってるはずよ。怒られますよ、ほら。
いや、失礼いたしました。
2回目だね、でもね。え、でもこんなに、うん、ほら、もしかしたら県民みんなが知ってるみたいな方が、
そうですよ。
来ていただくっていうのは初めてで。
そうですよ、ええ。
ちょっと ね、ドキドキしてます。
このね、はい、この番組一応 YouTube でも見れるんですけど、
はいはい、
画面見た瞬間に
誰が来るかバレバレって、
うん、
わからんよ、真ん中の人かもしれないよ、
あ、そっか
何が来てるかわからんじゃん、うん、
なるほどね、
わからんよ、端のほらおじいかもしれない
ね、これはまあね、これはまた今ちょっとおじいって出たんですけど、
うん、何が来るのっていうね、
まあ、さあさあ、
ぜひぜひ紹介してみてください。
はい、もうね、今日はでも夏休みだしね、
うん、
子供たちもね、本当にまあ憧れとかね、
うんうん、
きっと大好きなんじゃないでしょうか。
そう思うよ、きっと県の子供たちもみんな知ってるはず、は
い、でまたそれってまたおそらく県外でも多分ね
知ってるはず、
うんうん、知ってるはず
知ってるはず、うん、私スタンプ持ってるもん。
そうそうそう、あ、そう、あ、そう、 LINE 売ってんだよね、
だからよ結構子供から組んだもんだって、
そうそうそうそう
使い勝手がいいんだよ、
う
ん、
ね、
はい、と
あまりにも、あまりに早くも紹介せずに入ったもんだから、
はい、はいはい、待ってますよみんな、
ご本人さんがちょっと今困惑してます、
ね、どうしていいか分からなくなっちゃうから、はい、紹介してあげてください。
はい、では、ご紹介いたします。本日のゲストは漫画家の大城聡先生です。どうぞ。
あ、どうもこんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
大城聡です。
はい、オーバータイムスでおなじみでございます。
はい、
で、オーバータイムス、そしてまたね、まあ、日曜日にわらびでね、
うんうん、
そうで、はい、本当にもういろんなところで連載されてまして、
うん、
もう本当にね、なんだろう、まあ、開始早々なんですけど、
はい、
本当にオファーかけて、うわ、本当に来ちゃったっていうのが、
あ、本当
そう、はい、嬉しいですね、はい、
全然全然
来ていただいてね、
いや本当に
ファンですもん、私、
本当にありがとうございます。
新聞がさ、こう手元に来たら、うん、まずこう、うん、テレビ欄側からピルってめくる、ピルってめくる、
そうそう、
もうこれ最初です。
そうそうそう、
ちょろっとめくって、ここだけ読めればいいみたいなね、こうあの4コマのために新聞待ってたぐらいのね。
わ、嬉しい。
そう、子供たちもそうですけど、
うんうん、
そう、このオーバータイムズって大人が見ても、
ね、面白いじゃないですか。そうそうそう、
嬉しい、それは。
いいところついてくるなとかね。
ね、子供たちも今日何書いてる、何書いてるみたいな。何何みたいな。
そう、あ、この間ね、先日そのイベントで初めてお会いしまして、
うんうん、
漫画教室、だったんですね。で、そしたらその中の子供さんの中に、
うんうん、
なんと今までのオーバータイムスを一つ一つ、
うん、
スクラップして、
すごい
集めてるって。
すごい。
はい。
でもね、わかる。小さい頃そうしてた。
うん、あ、そうなんだ。
4コマ漫画のコーナーと、うん、あと土曜とか日曜日に載ってたクロスワードが載ってて、
うんね、
そこを切ってもらって、うん、取っといてた。
あとなんか
今もやるんだね、そういうの。
あと映画が好きな子だったらね、その映画広告とかね、
そうそうそうそう、新聞切ってね、うん、撮っとくとかやってますよね。でもだって面白いもん、オーバータイムス、
うん、ありがとうございます。
オーバータイムスね、まあ本当に、まあ、その 今日はそのオーバータイムスの大城さとしさん、はい、本物でございます、はい、ただちょっとね、ちょっと本人さん、ちょっとお顔がちょっとね、やっぱなんだろう、漫画家さんってやっぱちょっとある意味ほらイメージとかあるのか
な。そういうことなんですか。
あんまりこう声優さんとかも表立って前に出ないじゃないですか、まあ
でももう、うん、ほら私もね、うん、お城先生来るよと思ってググりましたけど、うん、全部お面かぶってる
そうなんですよ。
でもケイシーさんが、はい、あのホーリーさん今度のゲストはイケメンですよってすごい言ってていやお面しか出てないよお面だよみたいなお面だったけどって言って楽しみにしててください、うん、そうそうそう今日もお面持ってきてくれてるんでね。
あそうそう
どこに出したら こちらで、あこれ違うんだ、画像で出してるんだ。
あじゃあこれこのお面
あとでね、あの
このお面じゃあホーリーさんもつけてみない
と。私がやるちょっと借りていいですかいいですよ。お面持ってきてくれてるんですよ、うん、
なんとオーバータイムズのキャラクターに囲まれて
私がやっていいの嬉しい
2人、はい、2人になりましたね、
うん、大城さんが2人、
ね、いやで私真ん中でこう囲まれて何を話してるんだろうっていう
ダブル大城でかわいいよねお面もね。ね、まあ、あの皆さん、うん何かのイベントでは会えるわけですよね。
そうですね、は
い、そうですよ。イケメンです。
いやいやそんでもないです、
う
ん
まあ、おしゃれです
まずまずその、ね、お母さん目線で見ても楽しいし
ちょっとね、うん、家帰った私今日子供に自慢するよ
あとであのじゃあ収録終わったらツーショット撮って
収録前も言ってたんです子供たちに、うん、ほら新聞のあの4コマの人が今日ゲストだよって言ったら、ずるいって言ってついてくるって言ったついてくるって言ったけどちょっとわちゃわちゃするので、ごめん、まあ、あの帰ったら話をしてあげようって言ったけどイケメンだったって言います、う
ん、OK です。ではもうそんなね、
はい、もういろんなこと聞きましょう。
大城さとし先生を、ね、呼びまして、
うんうん、
今日のテーマはですね、
はい、
ずばり漫画家になるには
超ストレートだね。
まあね、
でも気になる。
そうそうそう。あのね、まあ、実際にほら、漫画家で、
うんうん、
あの、漫画家の方って、やっぱほら、面と向かって、こう、今まで話したこともあんまりないですし、
うんうんうん、
で、やっぱりまあね、もしかしたら小さい頃から漫画が好きでとか、
あるのかね、聞いてみたいです ね。
そういったところも聞いてみたいなと思って、はい、ちょっとあの、まあ、招きしたわけでございます。で、あとね、まあ、子供たちにも、今ほら、漫画ってね、まあ、一応、まあ、人気はすごい高いじゃないですか、
うんうん、
やっぱ日本の漫画っていうのも世界的にも認められて、
うんうんうん、
でただやっぱ漫画家になりたいっていう子はすごい、まあ、イラストがうまいとかそういう子も増えてるし、
うんうんうん、
ただこう面と向かって
どうやってなるかなんて聞いたことないよね。そう
そうそう、あと将来漫画家になりたいとかなんかね、うん、言った時にはねなんかちょっとなんか大人も、うん、ねいやそんなねそんな漫画家よりはみたいなちょっとなんかこう遠慮するような。
漫画家さんってさ、うん、2つの能力がないとできないと思っていて、絵はと当然さ、
ああそうですね、
絵の構図を考えるとかね、うん、絵を描くってことは当然なんだけど、うん、お話考えないといけないじゃないですか。
そうですね、
だからストーリーも考えるってことは文章力っていうかほら構成能力がないとできないからさ、うん、絵だけならねこうタイトルつけて絵を描くだけどね、漫画になるとストーリーが
そうなんですよね、
難しいですよね。オリジナルですもんね常にね、うん、すごい聞いてみたい。いつから、
ね、これを今日もまたたっぷりと、ね、はい、話させていただきたいですよ。すみません、じゃあストレートになんですけども
言っとこ、
今さっきのように来ました、はい、漫画家になるにはってことなんですけども、あの、まあ、子供の頃の大城先生って、
はい、
どんな子だったんでしょう。ズバリ
どんな子供、うん、やっぱりこの漫画アニメは好きでしたよね。
ちなみに影響を受けた漫画とか
私が好きだったのは、うん、ドラゴンボール。
お
ーすごいメジャーどころで。
意外と若いからな。
うん、ちなみに、うん、あの、なんだろうと、年代というか、
はい、
まあ、
バレるだけでも、バレるだけで
も、年齢はもう全然出してます。
あ、そうなんですね。
はい、ちなみにおいくつですか。
36ですね。
若い、やっぱり若かった。あ、でもドラゴンボール世代なんだ、バリバリの。
そうなんですよ。
ゼータとか行くとか、そういう感じですね。
は
い、
ですよね。で、もうだって、あの、オーバータイムスが始まってトータルで何年になります。
はい、まあ2005年1月スタートなので、
はい、
長いよ。
13年
です、半ぐらい。
逆算するともう23ぐらいの時
ですか。あ、
本当だ。
その時からもうねもうボンってなんか
すごいね、にドラゴンボール好きだった少年画だよ、
うん、
全然違うもの描いてる
でもドラゴンボールって私、はい、弟がいるので 弟と一緒にこう少年漫画も読んでたんですけど、うん、ドラゴンボールってところどころにこうユーモラスな、うん、日常シーンとか出てくるじゃないですか、うん、だからなんか常に戦闘っていう、まあ、最近そうなのあんまり見てないけど、まあ、途中途中そうなんですけど、ね、なんかちょいちょいこう日常のこう人間同士のやり取りというか、うん、こう暮らしっていうのが出てくるから好きでしたね。
ドラゴンボールだったらね、うん、語らせればね多分あの詳しい人が FM 那覇に一人おりますが、
あ、知ってる、うん、なんかちょっと浮かぶけど、うんまあ、やっぱりドラゴンボールってやっぱあの男の子の中ではね、うんはい、あの憧れの、
そうですね、まあまあ、
もうあれはなんだろう、カリスマ的な、ヒーロー的な感じなんですかね、うん、
そうですね、もう最強の男ですね。
そうですよね、うん、でもなんで金髪したのって言ったらもうスーパーサイヤ人もうそれでいけるぐらいね、うん、そうかってなるけどね、ドラゴンボールがもうとにかく好きだった、う
ん、好きで、自分もなんか漫画を描いてみたいなと思ってこのドラゴンボール真似して描いてみてたっていう感じですかね、
は
い
は
い
は
い、
スタートはそこから。
そうですね、
実はドラゴンボール的な絵も描けちゃう。
今はそうでもないです
え、なんかさ、オバータイムス風画風によるドラゴンボール的な絵が見たいね、うん、
あの僕見たことあります。
あ、いいな、ゆるいやつね。
あのね、あ、これもう先にちょっとネタバレになっちゃうんですけど、
うんうん、
あの大城さんの、ね、作品でたまに、ね、チクッとさせるものがあって、
うんうん、
僕の中でも好きだったのがこう一コマ目にこう悟空みたいなキャラが出てきて、県民のみんなワンに力をとか言って
元気玉作るぜ、
そうそう、元気玉作るバチバチって作るわけです、うんうんうんうん、そうするとあのこうピッコロみたいなのが出てきて、
うん
うん、それがお前の今 の, あの全ての元気玉かって言ってくると、うんうん、いや50何パーセントくらいかなって言ってくるんですよなんじゃそれ、あの本気出せやみたいな。で最後におばあとおじいがちゃんちゃんって出してきて、あの沖縄総選挙投票率
ね、
50何パーセントって
そういうのいいよね。
これ本当に、ね、見た時にね、もうこれいいなと思って、それその作品写メ撮って、
あ、そうなんだ、
フェイスブックに載せました
今日よかったよ、
これ今日面白いよって。
でもちょいちょいこうそういう SNS なんかでもお見かけしますよ、うん、今日面白かったみたいなね。
あと僕あの大城先生あの謎かけかけられた書いてたことがあって、
へえ、
作品でね、なんかもう、うん、やられた思って
何でしたっけ、
ね、みたいな、
こう受験生とかけまして、
うんうん、
AKB48 を解きます、
うん、
その心はセンター目指して頑張りますって、
うまい、
ね、やられた思って。
誰のネタですか、何感心してるんですか、何を、そうですよ、そうですよ、
そう本人差し置いて、
面白い。でもそういう、 こう物語展開みたいなものも、もう小さい時からこうなんだろう考えながら絵だけを描いてたわけではないんですか、うん、作文得意とか。
いや全然ですね全然もうだからちっちゃい時は本当に絵ばっかり描いてて、でもこの自分オリジナルの漫画を描いてて、
う
ん、だからちょっとストーリー的には多分ドラゴンボールに似てると思うんですけど、うこうノートに書いて友達に見せ合ったりとかしてやってましたね、
こんなん書いたよみたいな、
そう自然とこう物語を書いていってた感じですかね、
うん、
漫画だからいけたんですかね、作文があんまりだったら。
作文はそんなに得意ではなかったです確かに
面白い
これも同時にまた、ね、見せ合う友達がいたからよかったですね。
そうですね、
そうそうだね、うんうん、あとやっぱりこう社会に漫画がすごくこう、うん、なんだろう、当たり前にあるじゃないですか、
だいぶこう、まあね、その認知されましたもんね、
私読書の入りは漫画でいいと思ってるもん、でお家にさりげなくこう手塚治虫とかを並べとくわけ、うん、ドラえもんとかをこうね置いとくっていう、うん、でこうほら、まあ、思想の押し付けは良くないんだがこう好きな漫画をだな、
うん、
この漫画を子供に読んでほしいな、うん、みたいなのをこうさりげなく本棚に置いておいて、うん、こう漫画読んだりとかって楽しいじゃん、
いいな、
いいでしょそういう感じにしたりとかして、
もうそんなね、あの大城さんが、うんうん、まあ、じゃあ俺将来漫画家になるってこう、
はい、
決意というか、
あ、漫画家になると思ったのは、
はい、
なろうと思実際思ったのはこの小学校 2,3 年生ぐらいからずっとそうでしたね。
漫画家になりたいな、
そうですね、
ほうなんか
すごい、
それはもう
ずっと変わらず行ってたんですけど、実際この小学校まではすごい行ってたんですけど、なんか中学高校ではなんか行ったらちょっとダメなのかなっていう空気を
社会の空気がね、
さっきのね、
う
ん、
そうなんですよ、
そう
ちょっと子供っぽい夢なのかなと思うのを感じてしまって隠してた部分はありましたね、ちょっと漫画からもちょっと距離を置いてしまって、
あ、そういう時もあるんですか。
ありました。
違うことを選ばねばならぬのか俺はみたいな、
ちょっと将来のことを考えずにもう普通に 部活とかに打ち込んで、あ、なるほどなるほどみたいな感じでしたね。
へ
え、なんかこう漫画とか書いてるとちょっとガキなのかなとか思ってた
のか、そうなんですよ、ちょっと恥ずかしいのかなっていうふうに思ってしまって、うん、もうちょっと後悔というか、
うん、
実際なんか、なんかあの時期もう少しもっと絵を描いてたらもっと上手な絵を描けてたのかなとか、
もしかしてドラゴンボール風にいったかもしれないし、
うん、思う時もありますけど、う
ん、今のこの絵が好きだけど、
そうなんですよ、だから
いいけどこれ
あれがあったからここが今は描けてるのかなって思ったら、
うん、あ、それもそうかもしれないですね、うん、ガツガツいったらまた違ったかもしれないですもんね、うん、でもやっぱりそれをこう表に出したね時期とかもありつつも心のどこかでは持ち続けて、
う
ん、すごい、それがこうほら本当にそうなってる人を招きできるって嬉しい ね、
うんうん、ね、本当にもう今日は本当またまたこれからもね、あのいろんな話も聞きたいんですけども、
うんうん、
で、あの初めてこの世に出た作品っていうのがやっぱこのオーバータイムズですか。
まあそうですかね、う
ん、なんか私お母さんだからさ、うん、なんか結構具体的なことが聞きたいんだけどさ、はいはい、漫画家になるために、はい、漫画家になりたいんだってことを家族にこうカミングアウトして、
はいはい、
だからこういう高校に行きたいとか、まあ、学校に行きたいとか、はい、大学行きたいとか専門学校行きたいとか、はい、そういうことって自分で調べて、
はい、
こう発信していったんですか、家族とかに。
そうですね、やっぱ漫画が好きだったのはもともと親は知ってたんですけど、うんうんうん、実際高校卒業すること時に進路どうするかってなるじゃないですか。
なりますよね。
でやっぱ自分がなりたいのは漫画家だから、
うんうん、
でも実際自分もこのどうやったら漫画家になれるのか分かんなかったん
です。そうですよね、教えてくれないですもんね。
そうなんですよ、だからちょっと漫画勉強する学校に行きたいっていうふうに伝えて、なんとか生かしていただいてもらったっていう感じですかね、う
ん、漫画で食っていくのかみたいになんないの。そうか、ふうみたいな感じなんです
か。まだちょっとどうなるのか分かんないですけど、でもまあやりたいんだったらまずはやってみて。
あ、素敵
みたいな感じの、
はい、親御さんだったんですね。
母はそうでした。
お父さんは
父はどちらかというと心配してる方でした、ね、
大丈夫かそれでみたいな、へ、
大学行った方がいいんじゃないか
と。あ、勉強はとりあえずしとけと。
そうそうそう、
なるほど。でもうじゃあ専門学校的なその漫画の、はい、アニメ漫画、
アニメーション学院
両方やるのか。そ う、
ね、
そういうところだと ね、
まあ、ね、まあそういう学校とかも増えましたもんね、
う
ん、
そうそう今ね、
その何十年前比べれば、
私子供が今高2と高1がいるので、うん、だんだんほら進路が近づいてきて、はい、すっごい気になる親の学校もこう、うん、なんかこうそわそわそわそわしちゃって、うん、なんかこうどうすんのかなと思っちゃうんですけど、うん、でもやっぱちょっとこうほら普通に大学に行って、まあ、一般的ってちょっと嫌ですけど、うん、こうサラリーマンだったりとか、まあ、沖縄だったら公務員目指す子がとても多いんだけれど、うん、そういうふうに行くのはこうあんまり心配しなくても流れができてる、まあ、レールがあるというかさ、うん、そういう感じがするんだけれど、うん、こう芸術的なものとかさ、アーティスト的なものとか、うん、そういうイラストだったりとか、うちの子もイラストレーター目指してたりするんだけれど、
う
ん、それをどうすればいいかって親の私も全然わからないし、ね、まあ、学校があるのはなんとなく分かってはいるんだけれど、うん、じゃあ その先どうなってるのとかが全然情報が入ってこないので、うん、こういうの知りたいなと思って、う
ん、そうね、あの実際にじゃ あのじゃあ大城先生はあのこの今このずっとあの出身はもう沖縄ですよね。
あ、そうですそうです。
今でもこうなんか母校とかでこうなんかお話とかされたりするんですか。
母校とか、まあ、はい、うん、母校とかではないんですけど、まあ、県内の小学校とか
回ってらっしゃいますよね、
たまに、はい、声かけていただいて、
タイムスとかで待ってたりするのをお見かけする。
でその時聞くと、あ、うんうん、あのこっからまたあのずっとあの頑張れば漫画家になれるんだっていう、そういうなんかあの、ね、そういったあの道も、ね、分かることできるし、
うんうんうん、
ね、またこういうのを、ね、どんどんやっていっていただければね、
知りたい、私が知りたい、うん、でこっそりこう壁とかに貼っておいてあげたい、うん、こういう道筋が一応あるらしいよみたいな、
あ、この親御さんのためだけのそういうなんかね、うん、
まあ、親が知ってるか知らないかで安心感もあるじゃないですか、うん、それで本当に大丈夫なのかなとか、うん、どんなことするのかなとか、でまた高校生とかになってくると思春期入ってくるので、うん、あんまりこうじっくりゆっくり話せないんですよね、うん、でこう将来どうするの、本当にイラストやんのとか、うん、イラストの仕事ってどんなのがあんのとか言うと、うるさいの知らないよみたいになっちゃうので、うん、てかさりげなく家庭の中にいろんな情報を散りばめるのが親の役目かなと思っていて、だから今日あの大城さんに会うのはね、うちのね子供たちの進路的にもねワクワクドキドキだったんですけど、まずやっぱりそういう専門学校に行って、まあそこで初めて専門的なことを学ぶってことですか。
まあ、そうですね、まあ、基本まあ技術的なこととか、
う
ん、私もこの知らなかったこともいっぱいあったので、うん、そこで学んで、
へー、
うん、ね、
遠近法がなんとか、
あ、そうですね、
デザインソフトが最近こういうのがあるよとか、
あ、そうですね、 PC 使うやつも一応ありましたけど、
あるんだ、
私は使えず
着色何でしてるんですか？
ペンでやってます。
あ、すごい。
これもよく見たら多分
コピックだ。
コピックでこう全部こう、う
ん、
これ
ね、だってもううちのお姉ちゃんが中学生の時にサンタクロースにせっせと書いた手紙がコピックが欲しいだったんです。
ずっとそれ
憧れですよね。すごい綺麗塗れんで、
ホーリーさん今のお面もう一回かぶってみようか、
うん、コピックとよく見たらおばあの髪の毛がコピックでき、そうそう、あでも分かんないよ YouTube じゃ。
これね、そうそう、 YouTube で一応ね、これって言っても多分ラジオで分かんないと思うんで、そうそう、でね、で
見えてますかね。
OK です、見えてますよ、こちらでこの瞬間をまた YouTube でまたね、ご覧ください
って
。
ご覧、
はい、マイク押しちゃった、ごめんなさい、はいはいはいはい、暴れすぎです。そうかそうか、でもなんかそういうような基礎とか習うんですね、
う
ん、
そうですよね、
イラスト描いたりとかね、うん、きっとするんでしょうね、面白いね、そういう学校もあるんだよね、
うん、あってそこでまあね、まあ、親御さんがあ、うんうん、こんなに充実してるんだったらってね、
なるよ、うん、毎回このラジオでは子どもたちと、まあ、親御さんもなんですけど、まあ、人みんなかな、うん、好きっていうことがもう実はものすごいエネルギーで力だよねっていう話が、うんうん、あのテーマにあって、うんうんうん、好きなものへのこうエネルギーの投下とか、うんうん、こう情熱が湧いてくるとかって、うんうん、やっぱ好きだからこそだよねっていうのがあって、ね、やっぱりそのドラゴンボール好きから始まって、うん、別にドラゴンボールだけじゃないでしょ、うん、好きなの聞きたいんだけどさ、いろんなこう漫画とかの好き、アニメの好きとかっていうところが蓄積されて自分の力になるみたいな。
そうですね、まあ、漫画は、まあ、何でも好きだったんですけど、実際この漫画好きな学校に通って、
はいはい、
みんな漫画家を目指してるじゃないですか。
そっかそっか、そうだわ、
そうそう、だからいろんな漫画の情報を聞くんですよ、
はいはいはい、
まあ、そこでいろいろいろんな漫画にも出会って、うんうん、でも私この子供の頃あんまり漫画を描いてない分、技術的にはすごい劣っていてですね、
もっとみんな描いてるってことですか、
みんなすごかったですよ、
へえ、
やっぱこうなんかね、上には上がいるやん、
そうなんですよ、私なんか全然
数年前にさ、うん、あの少女漫画の雑誌、うん、まあ、私子供の頃からやけど、リボンとか仲良しとか、うん、あれで14歳ぐらいの方がデビューしましたよね、
うん、そうなんですか、
そうそう、びっくりしちゃった、14歳ってうちでも子供が14だったので、うん、同い年じゃんみたいな、
すごい、もう年は関係ない
んです
ね、
そうで、普通に週刊誌、あの月刊誌か、うん、普通に連載で載っていて、うん、この子は中学生じゃないんだろうかと思いながら、でももう全然他とも見劣りしないから、うん、まあ、もうなんだろうね、こうトーン張ってさ、やる子はやるんでしょうね、きっとね、
やっぱなんかこうね、もう技術がもう揃っていれば OK ってもうこう世に出せるというか、そういう、もう環境になってるんですかね、もう。
どうなんだろう。
漫画もそうです
けど。でもあれはやっぱり情熱がそれをさせてると思う。うん、なぜなら、うん、サンタクロースにコピックを頼んだ、うん、某お家のサンタクロースが、うん、県内でコピック探すの超大変だったんですよ。
あ、なるほど。
2カ所しか売ってないんだよ。うん、で、大体かな、うん、もう思春期入ってて。
大体かな、
うん、思春期に入ってて、うん、うちはまあ我が家ルールでサンタクロースにお手紙を書いて、それがその情熱が届いた人にサンタからこう届くかもしれないみたいなルールになってるわけで、手紙ずっと書かないとこう知らんよみたいなことになっていて、でももうほら中学生とかなってくるとはーってなって、こんなん書かなくてもさみたいな、いねえしサンタみたいになってくるんだけど、知らんしって言って知らんよ知らんよ、届かんよ思いはって言って、いや心で言ってるから分かるはずとか言って、うん、いや分からんしって、サンタに手紙を書かなきゃ分かんないってルールだって言ってんじゃんみたいな、で信じなくなったら来ないよって言ってて、残念、信じられなくなったんだね、きっと来ないよ今年から終わりだねって、大人になっちゃったねとか言ってるんだけど、書いたのが前日だったんですよ、
あいつ書きはするんだ、
書きやがったです遅いよみたいな、
ギリギリうちのタイムだ
だからよ、イブの朝に書いたことを知るわけですよ、某おうちのサンタは、
もう、ね、うん、
今かみたいな、でこう開いたらさ、コピックみたいになって、でもほら物が分かるからサンタ安心みたいな、いやよかったよかった、当日の朝でも分かってよかったねってサンタなるわけなんですけど、はい、いざちょっとイオンとかに行ってみたりしたりして、三遊とかね、でコピックありますか、何ですかそれみたいになっちゃって、
あ、そうなんだ、
で私新聞社に電話しましたもん、
あ、
コピックどこで売ってるって、
新聞社にですか、
そうなの、知り合いが新聞社にいっぱいいて、はい、もう情報が分かんなくなっちゃって、うんうんうん、でイオンの人とかまず物が分からないから、うん、どうしたらいいか分かんなくなっちゃったって言ったらああ画材ねみたいになって、おもろ町か、あと画材屋さんあるじゃないですか、うん、はい、のどっちかと思うって言って、ちょっとググってごらんって言われて、ググったら本当に2カ所しか扱ってなくて、
あ、そうでしたかね、
そう、それでしかもおもろ町の、まあ、ハンズさんが扱ってらっしゃったんだけど、最後に1個だったんですよ、
あ、そうなんですか、
うん、で本当はコピックと、あと何モデルあるじゃない、木でできている、
あ、人形、
人形、はい、こういう手足のこう、はい、関節が可動式の、うんうんうん、あれが絵で描いてあって、これとこれが欲しいって書いてあったら、こいつ なかったんですよ。
あ
飾りに飾られてて、 あれが欲しいんですって言ったら、うん、いやあれ売り物じゃないんですって言われて、うんね、あれとこれをこうサンタ的には包みたいわけなんです、しかも東急ハンズってわからない包みでみたいな、うん、言ったら取り寄せになりますって言われて、
う
ん、
あ
ー間に合わないよみたいになったりとかっていうハンデがね、
うん、
あったわけ、
うん、これはもうね手紙がねラジケからも消し印をつかねえと
クリスマスもずれる的なね、
うん、そうそうそう、
もう20日締め切りみたいな、うん、20日消し印有効的なね、うん、まあでも、ね、まあ、ダメだった時は、うん、あの英語 あのお詫びのお手紙がくっついてくる、
あいいですね、
あ
とかもやってるんだけどさ、なるほどね、でもなんかその漫画とかイラストに入る時に、うん、このコピックさんとかね、うん、こうやっぱ憧れじゃないですか、その手のことがしたいことじゃなんかすっごい憧れてて、うんうん、もう来た時のもう浮かれようたるやん、コピック来ちゃったよみたいな、うん、ですごいんだよこれすごいんだよって言ってやってますけど、うん、あの替えのインクとかもね、うん、ちゃきちゃき買えないわけですよ、
うん、
なんかでそういうとこもちょっと充実してほしいですよね、まあ、県内にも養成校あるわけだしさ、
確かにな、
でも今ネットで買えるからいいのか、
そうなんですよ、私もこう結局ネットで買ってしまう、
県内経済が回んなくなるからさ、ね、ほら、うん、県内で買いたいよね、
三栄、うんね、で買いたいですね、
三栄とかイオンとかでもね、うん、買いたいよね、でも需要がね、うん、あでも分かんないよ、売ってるって分かったら買うのかもね、うん、で最近100均にもあの手の、
うん、あそうでしたっけ、
そう売り出したらしく、検証してる方がいて、やっぱ重ね塗りはちょっと荒かったけど、
うん、
意外といけるって書いてて、
うん、 ね、
でもすぐ売り切れちゃうんですって、
やっぱ人気なんだ、
そう探してんの、あとやってみよう、でもそういうさ、やっぱイラストとかだと物が必要じゃないですか、揃える、なんかやっぱ小さい頃から本気でやるときにその物を揃える情熱って、例えば高校生だったらバイトしてとかなのかな、ま
あ そうね、うん、
それもさよっぽど情熱がないとできないですよね、
う
ん、
まあまあね、スポーツもそうですよね、
そうだよそうだよ、
野球とかね、
道具揃えるとかね、
うん、
なんかやっぱり うん、そこをこうやってきた、うんね、人たちが幾人か混ざると、うん、これはそっちハイクオリティな感じしますよね、うん、
こう道具とかって私も分かんなかったんで、結局学校に行って最初にこれを買い揃えてくださいっていう風に与えられて、そうなんですよ、
はいはい、
でその道具を未だに使ってます、
あすごーいへえ、トーン切るカッターとか、
あそうですね、カッターはでも何でもいいんですよね、
あそうなんだ、
はい、デザインカッターとかもあったりするんですけど、もう結局自分が使いやすいのでいいので、
はいはいはいはい、
本当に工具のカッターでもいいですし、ペンはそうですね、学生の頃使ってたやつとか、
へ
え、定規なんてずっと使えるんで、
そりゃそうだ面白い、バクマンだった、うん、その漫画家になって、高校生が漫画家になっていく、うんはい、あれでこう、うん、結構こう、あ漫画ってこうやって作られるんだみたいなの、かなり丁寧に描いて、
う
ん、
そうですよね、
確かに、すっごい勉強になっちゃう、
今もあれですもんね、そのパソコンとかですぐできるから、なんかいろんなスクリーントーンとかセル画とかはなんか、あまりも必要ないって、
うん、あそうなの、
聞いたことがあったんですよ、
今なんか学校でもこの全員に PC 与えて、それで作業できるようになってるらしいですよ、
へ
ちょっと私は分かんないですけど、
いや自分それであのドラゴンボール、あのさっきのね、あの、うん、実は謎かけで、
うん、
以前あのドラゴンボールとかけましてってから、
うん、
ドラゴンボールとかけまして漫画と解きます、
うんうんうん、
その心はセルが必要ですって、
おー
使ったんだけど、そしたら、うんうん、漫画好きなファンの方から今セルはあんまり使ってないですよって言われて
辛い
返されたことあってそう、いや知らんもんと思ったけど、
なんてこったい、
そうそうそう、まああのね、それだけも揃えてですよ、で、あ、で結局それで学校は何年間だったんですか、
2年間、
は
い、
ぎゅうぎゅう詰め、そうだね、私短大教えてますけど、短大2年で教えるからすっごいぎゅうぎゅう詰め、超大変と思うけど、集中してできていいよね、
うん、なんかね、またでそっからまたね、じゃあその卒業して、それで、
うん、
じゃあその
初めて世に出た作品は、
そうですね、ま、オーバータイムスが、
は
っ、もういきなりオーバータイムスだったんですね、もう、
そうですね、
うん、
売り込んだの、
だ実際にこの漫画卒業、うん、学校卒業して漫画家になるためにはこ
う
出版社とかに自分が作った漫画を、
ね、見てもらわなきゃ、
見てもらわないといけないんですよ、
うんうん、
で私もその一人で、
はあ、
実際に内地の出版社に漫画を送ったりとかしてました、
へ、うんはいはい、
してて、あでもそれがなかなかうまくいかず、
あ、
まあ、生活が結局大事というか、生活が大
変でしなきゃいけないですからね、う
んうん、漫画ばっかり描き続けるのが大変なんですよね、
そりゃそうだ、
だからどうにかしてこの漫画を描き続けられる環境にしたいなと 思ってて探してたところに、あ、沖縄でも新聞があるし、うん、毎日だったら、ま、漫画4コマ漫画そこで書いてたので、あの4コマ漫画そこで書けたらいいなと思って、思った実際にちょっと書いてみて、新聞社にこんな漫画あるんですけどどうですかっていう感じで送っ た,
っ
送ったのが最初ですかね。
はい、待って、それがオーバータイムスの原型というか、
そうです、
元ネタというか、
元々もオーバータイムスとして出しました。
あ、すごいすごい。
もう、ね、もうほ、もう一発目デビュー作でポーンって出て、それで今に至るって
面白いってなったんだ ね, ねきっとね、うん、
よっぽどハマったんでしょうね、うん、じゃあですね、そのよっぽどハマりましたのにオーバータイムスがですね、はい、世にスタートして、じゃあまた今までのまたこれでまたこっからの話もね聞きたいんですけども、うん、ちょっとね番組もちょっと今半分折り返したので、はい、ちょっとこれでちょっとブレイクしますか。
はいはい、
はい、では一旦ここでジングルでございます。はい、今回のわらば研究所はですね、はいはい、オーバータイムズ作者大城聡先生をお呼びいたしまして、うんうん、漫画家になるには、ね、それではまた漫画の面白さ、ね、このね、いろんなことを聞いておりますが、ね、そのオーバータイムズがじゃあの世に出て、
すごい ね, ね、自分で
一発目、ね、それがもう23歳の時、
そうですね、
はい、そうか、そうだそうだ、うんうん、ね、すごい、
それもうその時のあのもういかがでしたもん、本当、じゃあこれをこれが連載でってなった時
ね、持って行って、うんうん、新聞社さんから、うん、やれますか、みたいに来る、
そうですね、もうちょっとたまたま、うん、この新聞の紙面がちょっと新しく変わる時期でもあったので、うんうん、タイミングがすごい良かったっていうのがあったんですけど、はい、
あ、なるほど、
新しくこの紙面じゃ変わってやるから、うん、ちょっと一つのコーナーとしてやってみるかっていう、うんうん、声がかかってですね、そこがスタートで、うん、もうだから始まるには本当に新聞に載るのかなっていう心配というか、はい、うん、ドキドキはすごいあってですね、はいはい、実際に今年が明けて新聞に載、はい、りました、
はい、
うー、びっくりした、
うん、あ、でもすごい、あ、本当に載ったな、これでなんかこれがなんか私の知らない県民何人、
そうですよ、
何万人に見られてるって思ったらすげえドキドキはしましたね、
でもそこから毎日ですよね、
あ、ね、
うん、最初は違うのか、
週一でしたよね、
うんうん、あ、そうですそうです、週刊連載から始まって、
なるほどなるほど、
最初はねあれだったんですよ、3ヶ月まずやってみるかって話だったんです、
ああ食べしみどうかみたいなね
でそこから半年になって、うんうん、そこからはとりあえず期限なしで、うん、今のところ
そのなんかやっぱその編集部とかにこのなんかあのまあファンレターとかなんかいつも見てますとか、
はい、あ、たまにお手紙とかいただく
な
んかの
そう手応えは、まあ、やっぱやってみてこう手応えみたいな感じるようになって、うん、それがね何年も重なってきて、うん、で僕でそのねこのねオーバータイムズがあこれとうとうあこの人気のね、あの今度ここまで人気になったんだなって僕思ったことがありまして、
はい、
エイプリルフール事件、
エイプリルフール事件、
何
あのですね、あの僕覚えてます、はい、あのこれが週刊の時に、はい、突然、うん、オーバータイムズで、
うん、終了しますってやつ、
そう、
おお、
今回で終了しますって一応、はい、最後の4コマ目に大城さんがちっちゃく今日は4月1日だよみたいな、
うんうん、はい、そうですね、
あったんだけど、その翌日かなんか、ね、はい、編集室にお電話とか、はい、お手紙が殺到して
終わらないでくれ、
あ、そうなんですか、そんなあったんですかね、
あれ、あれあれご本人があれ、
いや、あれのリアクションはちょっと私には分かってなかったので、
うん、そうか、そうなんだ、
僕あれ読みました、ね、なんか新聞で、
あ、そうそう、私も知ってるぞそれ、
うんうん、でそれがなんかすごいなんか決定打になったと、
印象的だよね、でももう愛すべきおばあちゃんだって、
うんうんうん、でそれやっぱそこでも愛されキャラというかそれを経て、あ、まあ、いよいよこれがね この連日毎日掲載になって、
うん、はい、そうですね、
これがもう2013年ですか、はい、5年前ですか、も
う
丸5年でも、ここまでもう丸5年ずっとネタを書くんですよ。ね、
モデルがいるんですか。
いや、特にモデルがいる人もいるし、いない人もいる。
そうなんですか、ね、うちの近所にオーバータイムスのこのおじいじゃないかみたいなおじいがいるんです。
今度ぜひ取材に、
ね、このランニング具合もね、おじいじゃないの、ヨレッとして、いつもヨレッとしてる。
わかります。
そう、なんかあの、そうい
るよね、
おじいとランニングってすごいなんか、
うん、そうなんだろうね、このマッチング具合ね。いるんです、近所に。だからうち子供たち若干あのおじいはこのおじいだと思ってますよ、
モデルが。
でまたおばあは絶対このワンピースがこの似合うっていうこと。
だからね、
本当にこのね、あのおばあタイムス見てていつも思うのが、このおばあ2人のおばあとおじいのこのね、掛け合いというかね、おとぼけんだこの話と、でまたその独特のキャラクターとね、でなぜかおばあはいつもね、あのなんか孫のね、あの傭兵ってね、間違えるというね。
そうそうそう、
傭兵、ね、僕なおかずだよって。
そうなんですよ。
でもそういうのもあるあるだよね。
そうそう、
あるあるあるみたいな。
あの、なんていうの、絶対おばあはあの孫がたくさん来たら誰だって。
そう
絶対間違えるんだよね。
間違える。言って、あ、違ったみたいになるから。
思いっきり間違えた
とか、ね。でもそういうアイデアとかどこで生まれてくるんですか。
はい、まあ、やっぱでも、まあ、基本的には日常生活があって、うん、まあ、アイデアを作るときは、うん、やっぱこう意識してこう新聞、テレビ、ラジオを聞いたり、するのが多いですかね。
でも毎日だから、毎日それをしてるってことですよね。
そうですね。パッと思いついた時とかはすぐメモってストックとして置いておいてって感じかな。
あのこれね、本当僕いつも思うのが、あの大城さんのこの一日の生活リズムって、
はい、
やっぱどうなってんだろう。
もうある日もう例えば机の前にずっと座ってるとか、
はい、あ、でもすごいそういうずっと机に座るのがもう、2日ぐらい続く時とかもありますけど、はい、一日中寝てる日もありますし、
はい、
すごい不定期なので何とも言えないんですけど、でも基本的にはまあ昼前ぐらいに起きてって感じですかね。
のんびりね。
そうそう、
いいんだよ、
夜中もう多分3時とか4時とかぐらいまで起きてって感じですかね。まあでも起きて、で漫画描いて、夕方締め切りの時間の、まあ、漫画を出しに行って、で夜にアイデア考えるみたいな感じですかね。
これあ、ちなみに作品はこの、その書いた原稿は何かあれですか、
うん、だってさ、新聞社の人が着色がペンならそのまま生原稿を持っていくってこと
でしょ。バイク便とかなんかが来たりとか。
あ、実際に自分で持って行ってます。
あ、持っていくんですね。です、じゃあもしか今日も
それ書けるんですか。
あ、いやでもこの結構
あ、何日か分ができれば
何日か分書いて持って行ったりするので。
そっかそっか、
そうなんですよ。
ちなみに今日は違いますね。
あ、昨日出してきました。
あ、昨日収録すればよかったねとか言って、昔ね、あのほらさっきあの、まあ、僕がその4コマ漫画の、まあ、例えば元祖なんですけど、サザエさんとかは、
そうだね、
あのバイクで記者の方が取りに来て、
うん、あ、そうなんですね、
でそれ で持って行ったっていうのがなんかエッセイに書いてあって、あの、まあ、そのサザエさんもそうなんですけど、まず新聞に載せるってことはやっぱ風刺側に聞いてないと。
そうよね、リアルタイムのね、時事ネタとかね、
時事ネタがあったりとか、あのこれ、これ、ね、もし、あ、もうこれ引っかかったらごめんなさいね、あの一昨年だったかな、あのね、あのこのネタいいな思ったのが、
はい、
流行語大賞のネタがあって、
はい、
で、あ、今年もたくさんの流行語大賞出てきたねとか、うんうん、おじいとおばあ話してて、ねえねえ、あれは土人って。
あ、見た。
土人はって言った時にそれ流行ってねえしって、流行ったら流行ったらダメだからみたいな。
いいよね、
あれね、本当この絶妙なバランスがね、一方記事のところでは、
当然真面目にね、あってはならない、
こんなこと言っちゃいけないことだとか言って、わーって流行ってるんだけど、ここではねえねえ、流行語大賞はってなってて、つまりみんな口にしてて言ってはいけないってこと分かってんだけど、もう流行語大賞にしちゃえばねえな。もうそういうなんかエッセイ
が、でもなんかそういうのをさ、こうちょっとこう前衛的にさ載せてくるタイムスさんもすごいよね。
そうなんですよ、だからタイムスさんすごいところは、 この私みたいなこの新参者を採用したところから始
ま
って
ますね、スタートもね、20代のね、ちょっとこの間学校出たよみたいなね、
どこの誰かも分かんないやつを、うん、
その最初は3ヶ月の予定がいつの間にかで、
そうそう
そう、先生、私もタイムズさんにはあの来て1年目の暮れ最後の年末に、うん、あの 島人のコーナーで、うん、あの掲載していただいて、うん、私育ちが内地だからさ、うん、やっぱ自分の中にあるわけですよ、沖縄で育ったわけじゃないっていう思いが、うん、でなんかこう嫌だなって、なんだったらこっち育ちたかったっていうのを、うん、まあ、そこでバーンってこう島人夢人みたいな感じで載せていただいて、うん、もうなんか沖縄の一員に選んでくれていいんですかって何回も聞いちゃったもん、タイムさんに、そしたらいいんですよって、
嬉しい、
超嬉しかった、うん、でなんかやっぱちょっとこう革新的というか前衛的というか、ね、うん、チャレンジャーですよね、うん、
これなんか、まあ、あのメリハリがあると言いましょうかね、うん、
面白いなと思って、
まあ、一部記事ではこうやってね、はいはいはい、こういう、まあ、こなんだろうな、あのバランスを取ったりとかして、うん、でそれで、まあ、あの僕も、まあ、かくいう私も、まあ、初めてこの謎かけ名人として、うん、あの紹介してくれたのがタイムスさんで、
ああそうなんだ、
あの当時、まあ、ニコ生やってまして、
はいはい、
あの那覇の朝戸のね、うんうん、あのスタジオで、それで毎週やってる様子を、うん、あの記者の方が来てくれて、まあ、もともとそのきっかけはあの境町でたまたま一緒に飲んだだけだったんですけど、
あへでもご縁がつながっていくん
だね、そうそう、でなんかそのマスターがあのこいつはあの謎かけで面白いことやってるから、うん、ぜひあの那覇の面白い人間みたいな感じで紹介してくれって、
へ
で そっからそのお付き合いであの那覇の謎かけ名人ケイシー高飛車さんみたいな呼んでくれて、で それからですよ、なんかなぜか知らないんだけど、あのなんか去年もニュースがあった時にケイシーさんこれ謎かけでなんかできませんかとか電話で聞かれたりとか、
うんうんうん、
そういったことで呼ばれたりとかして、
いいですね、嬉しいですよね、うん、
で、うん、でね、まあそれでね、まああれですよね、ホーリーさんもなんかタイムさんに、ね、取材されて、
うん、
でそれで、まあ、たまたまその同じ日にあの
あそうそうそう、同じ紙面に載ったのが、うん、このラジオスタートのきっかけですから ね、でほらこんなタイムスばっかりって言うと、ほら新報のさ読者がさ、うちは新報だって言うからさ、
そうそうそう、
あの私バランスだなと思っていて、うん、タイムスさんそういう革新的なことと、あとはなんだろうな、調査ものが得意、うん、で新報さんはなんだろうな、こう、
うん、
なんかね、こう新しいニュースとかをキャッチしていくのがなんかすごい上手みたいので、うん、やっぱ私ね、西戸ってて面白いなと思ってるのは、同じ記事でも違った切り口だったりとか、
例えばなんか経済部とかすごいなんかね、あこのこんなところ出してくんのとか、
そうそうそう、でやっぱりライバル心なので、うん、こう戦ってる感じはあるから、
うん、
そうそうそう、でこう、あこういう切り口もあった、こういう切り口もあったって、うん、面白いなと思って両方見させてはもらってるんだけれど、うん、なんか県内の新聞社が県民の皆さんが呼ぶ第一新聞っていうの、
うんうん、
であんまりないんですって全国的に、
うんうん、
だいたい中央市が、うん、あのシェアを占めてしまっていて、ういう地方市は一部しか取られてないんだけど、うん、沖縄県ってほら地方市がメインじゃないですか、
確かにそうです、ね、
なのでこれすごい珍しいことで、うん、これすごい県民が県民のこうニュースとか、うん、全国のニュースを作っていくってすごい大事かなと思って、うん、
これねやっぱその、まあ、その向こうの中央市が入ってくるね、もう入ってくる隙がないというか、
そうそうそう、本当にだってシェア2社で二分してる感じでしょ、うん、すごいなと思って、ま
あ、なんでしょうね、あのほら、まあ、僕思うのがあの新聞って、はい、中央の場合なんですけど、例えばあの、まあ、まあ具体的に言うと自民党より、う
ん、
自民党アンチ自民党よりみたいな、
なるほどね、知らなかったよ、でも
こういう流れがあったりとか、うん、でも僕ら子供だからね、まあ、
当時あんま分かんないよね、
時はうーんみたいな思ってるんだけど、やっぱそこで記事を読んでみて、なんかあちょっとこれ偏ってるなみたいな あったりはして、でも沖縄の場合ってあの、まあ、そういう経済部とか、ね、そういった社会部とかバチバチやってても、
うんうん、
でもやっぱどっちかがやっぱ沖縄のためにこの平和というか
とかね、それはそう、
向かってるのは一緒なんですよ ね、ゴールに向かってはね、
でたまに載ってるさ、パパイヤがいっぱい実ったみたいな記事とかさ、嬉しくなっちゃ
う、そうそうそう、
庭先のパパイヤが大量にみたいになっちゃってさ、なんかいいなと思って、そこにこう紙面しっかり咲くところとか、うん、ほっこりするでしょ、うん、やっぱり中央市になるとさ、全国のニュースがどんどん集まってきちゃうから、
あのそうそうそう
乗り切らないよね、そんなきっとパパイヤごときみたいになっちゃうんでしょうけど、うん、大事でしょ、うん、して私パパイヤの記事の時なんて新聞社に電話して、これさ3年前ぐらいにも同じことなかったみたいな、なんかこう気象と関係あるんじゃないのとか聞いちゃって
なんかあの、ね、海の日とかだったらね、あの海の写真をこう書く、これもタイムスさんだったかな、これ海の写真をなんか至る所に載せてて、
面白いよね、
あとなんかそのあとあのね、あこれあ これ典型的な違いだなと思ったのが、例えば総選挙とかありますよね。
何、
あの全国の総選挙とかあると、うん、それが中央の新聞は、うん、例えば与党と野党のこのね党首の写真がバチバチになってる写真が写ってて、でも沖縄だけはこのカチャーシオドって写真なんですよ。なんかやっぱりこう、あ、沖縄だなってから、
今でも常に地元のことを追いかけてくれてる安心感ってありますよね。
そうですね。でまたあのそうそう、さっきのように急にね、カジマヤのね、あの写真があったりとか。
そうだよそうだよ、ほら、
この間もなんか ね、あの車の屋根の上になんかヤシの木ができてて、
あ、そうそうそう、譲ります
この車譲りません
みたいな、ね、
これはすごいいい宣伝になるなってから、
うん、で欲しいって人いるんだろうなと思いながら、うん、いいなと思いながら、その新聞を毎日、うん、ほら、うん、子供も大人も最初にめくっちゃう、あそこをこう飾ってるわけですからね。
でまたその、またそのさっきのように、でもライバルでもありながら、琉球新報さんはなんか、
う
んうんうん、例えばあの、ね、あのガジュマルファミリーがありますよね、
う
ん、
そうですね、
でガジュマルファミリーの根本先生が、うん、あのこの間さっきちょっと話したんですけど、あのよくトークイベントとかもやったりとかね
してるんだ、
うん、へ
え、あ、まあ、そうですね、まあ、一度だけですけど、
一度だけだけでしたっけ、
うんうん、そうですね、一緒にこの原画を展示して、でそれを見に来てくださった方と一緒に、
面白い、でもさ、ほらさ、何、うん、だった、うん、タイムサトワラビー君ってキャラがいるじゃん、
うんうん、
リュウシンパリュウポン、
リュウちゃん、
リュウちゃん、リュウちゃん、なんかさ、どっちかの誕生日にさ、どっちかのキャラが駆けつけてさ、あと競争みたいのしたりしてたよね、走るって、あ、知らない、これでも子供たち超盛り上がって、
県内のこうなんかあのゆるキャラとかでなんか、
そうっていうか違うよ、新聞社から新聞社に本当に行くって言って、これ今ほら SNS とかで中の人っていうのがいるじゃないですか、で中の人がリュウちゃんがなんかお誕生日おめでとうみたいな、ワラビどっちかな、ワラビがリュウちゃんに言ったか、リュウちゃんがわらびに言ったかをツイッターで喋ってて、お祝いに駆けつけるよ、本当に来るのみたいなこと、本当に行って来ましたってこうやってやってるのを見てて、そのほらライバル視なんだけど、子供たちが見ててすごくいいなと思って、同じ業種の中で、まあその売り上げとかいろんなね、こう大人の事情はあるんでしょうけど、同じ志を持ってやっているそこのキャラクター同士がこうおめでとうって言い合えるっていうのをこう表に出してすごい素敵と思って、巨竜ちゃんとわらび一緒いるみたいよみたいな、何それとか言って、見て見てとか、ほら一緒に写ってるよみたいな、
すごい、
うん、超素敵だった。
あのこれ、まあ、そのじゃあつながりで、最近なんかツイッターで話題になったのが、
うん、
吉野家の広告の方が、
あのなんかそうそう、肉先輩とか言って、
でそれでみんなであの五人揃って肉レンジャーみたいな感じで、
なんかそれを企画会議で出したんだって、はい、肉の、企業さんが集まって、こう戦隊ものみたいな、こうヒーロー戦隊のみたいの組めないかねって企画に出したら、ボツりましたって、ボツだけど、
まあ、もちろんそんなね、まあ、みんなあのライバル賞巻き込むなんて、
そんな同じ肉会社でね、そんなライバル巻き込んでできないよって言ってボツになったけど、っていうのをボツだけどつぶやくみたいな感じでつぶやいたんですよ。そうしたら
ツイッターで真っ先にガストさんが、うん、まあ、
赤くださいって
赤でネットで出
してくれて、キャラクターのイメージとをなんかこうくださいって言ったら、できましたって言って、ガストレッドとか言って、こういうやつを送ってきて、
で それで吉野家さんはオレンジで、
じゃあうちはオレンジで吉野家オレンジとか言って、そしたらモスバーガーさんがモスグリーンでお願いしますとか言って、モスね結構本気ですよ、モスグリーンとか言っちゃってレタスのデザインの、
でそれでさらにケンタッキーさんが白でホワイトで出てきて、
すごい面白かった、
盛り上がって
たんですね。で最後に、で松屋さんでしたっけ、
遅れながらとか言って、うん、松屋イエローとか言って
全色揃ったんですよ、それ。
揃いました、うん、
すごいな、
超面白かった、
うん、で本当これ
そういうのとかさ、うん、なんかなんだろうな、そのライバル社は敵だみたいのではない、
共存している同じものを食べ、うんうん、同じものをいい、ね、あの提供し合って、そしてお客様 の, この、ね、喜ぶ顔を見ようじゃないかっていうのが、うん、これがいいなと思うんですよね。でこれさっきのあのこれ新聞も同じなんですけど、あと同じあの沖縄ってラジオもそうじゃないですか、
うんうんうん、
あの全くこうあの他局なんだけどバチバチするんじゃなくって、こう同じパーソナリティ同士がちょっとあの同じイベントに出てきたりとかして、
うんうん、
で出てきたりとかして、うんうんうん、それでこれ以前なんかヒープーさんが言ってたんですけど、
うん、
でなんかあのこのまあこんな小さな島だから、なんかあの私はこの曲は聴かないとか、
うんうん、
向こうの人たちは嫌とかじゃなくって、うんうん、あ今日はこの気分で聴こうなとか、
うんうん、
これでまあお互いで聴いていって、ラジオが好きな人を増やせばいいじゃないって。
あ、いいね、いいこと言う、さすがヒープさん素敵。
なんかこれもだからこう今のさっきのリュウポン、リュウちゃんと、うん、そうあのワラビートのなんかイベント、それでまたその、大城先生とそのまあね、うん、あのガジマのファミリーの先生とも一緒で、はい、だからねこれでまたね今後もねこうやってあのまあこうまあ切り辛い世界なんだけど。ここだけでもなんかね、クスッとさせていける、
そう
です
よね、
そんな世界でなんかね、やっていけたらなと、いいですよね。
いいよね、ニクレンジャー、今度オープニングソングかエンディングソングができるらしいよ。
そうなんですか、めっちゃ盛り上がってるじゃないですか。
めっちゃ盛り上がってますよ。あ、なんかあるんですか。今週のボツとか言って、こっちにスライドしていくと進む。
本当、これ、いずれ映画化になるんじゃないですか。
すごい。
いや実はですね、大城さん、ニクレンジャーで盛り上がってるんですけども、は
い、
実はこの番組、あともう5分ちょいなんですよ。
ですか
早いよ、こうやってびっくり見よう、ニクレンジャー。
はい、この番組ですね、一応最後にですね、この、まあ、夢を持つこと、
うん、
まあ、大城先生も、まあ、子供の頃からのこう夢があって、はい、ずっとそれを持ち続けて今叶ったわけじゃないですか。で、はい、で夢を持つことのこの大事さって何でしょうか。
大事さ、
まあ、大事さという夢を持つことについてのこの楽しさ。
夢へのメッセージとかでもいいよね。
え、は
い、子供たちに、
なんかすげえ、なんか
急に真面目になったよみたいな。
そうですね、なんかそんな大層なことは言えないですけど、まあ夢があることで、まあ、人生がちょっとだけ楽しくなるのかなと。
夢を持つことで人生がちょっと楽しくなる。
ちょっと楽しくなるのかな。
ああいいっすね。
思います。
いただきました。夢を持つことで人生がちょっと楽しくなる。
そうだよね。こう想像するっていう時間って至福の時じゃないですか。
そうですね。
こう夢を持つってこうなりたい、ああなりたいとか、こうイメージがどんどん広がった。ちょっと幸せですよね。一人笑いとかしていいんですよね。ニヤニヤしていいとか。
もう全然いいんですよ。もうそうそうそう。
ね、
うん、
ふってなっちゃうね。
そうそうそう。でまたそれでまたね、なんかもう、まあ、旗から見られてもね、別に気にしないでから、
本当
だ
ね、
もう楽しいことを思ってればいいんだよね、うん、ねえ、まあ、ちなみにじゃ あのオーバータイムスのね、まあ、これからとかなんかあります、はい、ちなみになん
かこれから、そうですね、先ほどもちょっと出てきたオーバータイムスの最新刊が4巻なんですけど、
はい、ここは YouTube では画像に出てます。
あ、そうそう、うん、これが、はい、2013年の作品なんですよ、
はい、
あ、まだまだあるんだ。じゃあ
そうなんですよ、
どんどん出そうぜタイムスさん、
どんどん出そうぜっていうのをみんなタイムスに言ってください。
欲しいはずっていうかさ、幸せ
具体的
なんだろうな、笑えるでしょ基本、
まあまあ、
でこう笑、うん、こう読めば読むほどさ、プスプとかクスとかなるのがいっぱい蓄積されたら、うん、なんか嫌なこと忘れるもん、
うんうん、
まとめて読みたくなるなと思ってたらまとまってるよっていう話なので、うん絶対どんどん出すべき。
そうですよね。
え、なんかさ、1年分を1年の最後に出すぐらいやれよタイムスっていう ね、 いいね、うん、毎年ね、18年版2019年版みたいな、待ってますタイムスさんっていうか、後で電話しとくタイムスに。 お、 おびっくりした、はい、エンディングが始まりました。
そうなんです、
はいはい、
いやいや、あのね、あの、まあ、じゃあね、もっとじゃあ夢はでっかくアニメ化とかね。
わお、
ね、やってもいいよね。でもね、うん、いや、どんな声になるかな、おじいとおばみんなの中に声があるはずだ。
あれやろうよ、これをあれやろう、キュフォーでさ、やってもらおうよ。
あー、オーディションでタイムスのアニメーションが、うんうん、楽しそうだね。
ねえ、ね、これ
ちびまる子的にいきそうだよね。そういう感じだよね。こうトーン的にさ、こうほのぼのしてるけどクスみたいな、うんうん、
この頃の日常のことをこれね、クスッと笑ったりする、
うんうん、
でまたそれでもまたね、
なんかさ、日曜日の夕方にさ、オーバータイムス見たら月曜始まるねみたいな、サザエさん現象的なやつがさ、沖縄ではさ、なんかあるあるになってくる。
分かった分かった、じゃあね、むしろじゃあね、夜のオーバータイムスやってほしいです。
夜のオーバータイムスって
なんですか。桜坂のそういったあの小さなスナックでおばあがママやってて、おじいがいつもお客さんに来てて、
どんなすか、大人向け4コマ。
そうそうそうそう、あのこういったちょっとまあね、あの大人向けのね、そういったちょっとまあ、あのまあこの世のあるような、うん、あのまあなんだろうね、あの世の中でうまくいかないねみたいなやつを笑い飛ばすような、
挑戦チャレンジマアニメーションみたいな感じでさ、うん、毎週さ、地方の人にしか分かんないネタがさ、うん、盛り込まれてる地方の4コマをアニメにしていくみたいな、やったら面白いのね、全国放送で。こうオーバータイムスはさ、沖縄の人が最高に面白いじゃん、うん、だけど名古屋の漫画とかあるかもしれないじゃん、うん、名古屋弁で、うん、名古屋の言葉で名古屋の人が面白いとか、うん、なんか岐阜はこうとか北海道はこうとか、そういうの集めてきて毎週やるとこ面白そうじゃん。え、これ切ってやしょ、
ちょっと誰かプロデュースして
くれ。そうしよう
そうしよう、ね、じゃあこれいつかじゃあやりましょう。
やりたい
やろうっていうか、ね、まずそれも合わせて、じゃあ沖縄タイムスさんじゃ
まずはね。そうだね、うん、プレゼンからね、あの 毎年出してねってとこからね、うん
そうそうそうそう、
いや本当にね、いやあとはね、まあ、これからもね、もう県民、そしてまた、うん、沖縄県外の、ね、人たちもね、うん、沖縄の新聞にこの漫画がありと、
本当、まあね、読んでほしいね、
オーバータイムズも、まあ、どちらもね、うんうん、ガジマのファミリーも、ね、
う
ん、
そうだね、う
ん、記事だけはちょっとね、なんかうわって前を染めることもあるんだけど、
よくわからないでしょうね、きっとね、うん、住んでるわけじゃないからね、
だけどこの漫画だけ見るとちょっとハッピーになれるってみたいなね、
うんうんうんうん、
子供たちもね、そこからまた新聞を読むきっかけに、ね、
なりますからね、
なっていってほしいです。
そうですね、
ちょっとずつでも、
はい、本当にね、もうお話は尽きないんですけども、今日はね、はい、オーバータイムス作者の大城聡先生をお呼びいたしました。大城さん、本当に今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、わらば研究所、時間いっぱいでございます。
はい、
この番組ではですね、まあ、皆様からのメール募集しております。メアド、わらけん780@gmail.com でございます。
はい、
こちらね、またぜひ、こちらいろんなメッセージなどありましたらよろしくお願いいたします。
はい、
そして同時に、スポンサーさん募集中でございます。
はい、
切実でございます。
はい、わらば研究所は皆さんのスポンサー料で頑張っております。
はい、頑張っております。
はい、
はい、ではわらば研究所ではこの辺で、私、担当はケイシー高見社と、
子育てアドバイザーホーリーと、
はい、そして大城聡先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではまた皆さん来週この時点お会いいたしましょう。さよなら。